山秀美の心のしおり。
こんばんは、福山秀美です。福山秀美の心のしおり始まりました。桜前線が動き始めましたね。桜が咲いたという開花の便りは南から北へ、平地から山地へと進んでいきます。最近は周囲に比べて早く咲く場所があったりして、うまくこう前線にならないという話も聞きます。観光に携わる皆さんは、とにかく早く、他の場所より早く開花宣言が出てほしい、そしていざ開花したらどこよりも長くずっと咲いていてほしい、そう願ってるんでしょうね。いずれにせよ、桜咲くの便りいいですよね。今日はその便りに引っ掛けてみました。無理やりです。一通の便りがキーポイントになります。小泉役も葬られたる秘密。昔、丹波の国に稲村屋源助という金持ちの商人が住んでいた。この人にお園という一人の娘があった。お園は非常に伶俐で、また美人であったので、源助は田舎の先生の教育だけで育てることを遺憾に思い、信用のある従者をつけて娘を京都にやり、都の婦人たちの受ける上品な芸事を修行させるようにした。こうして教育を受けて後、お園は父の一族の知人、長良屋という商人に片付けられ、ほとんど4年の間その男と楽しく暮らした。二人の中には一人の子、男の子があった。しかるにお園は結婚後4年目に病気になり死んでしまった。その葬式のあった晩に、お園の小さい息子は、お母さんが帰ってきて2階のお部屋にいたよと言った。お園は子供を見て微笑んだが、口を聞きはしなかった。それで子供は怖くなって逃げてきたというのであった。そこで一家のうちの誰かれが、お園のであった2階の部屋に行ってみると、驚いたことには、その部屋にある位牌の前に灯された小さい灯明の光で、死んだ母なる人の姿が見えたのである。お園はタンス、すなわち引き出しになっている箱の前に立っているらしく、そのタンスにはまだお園の飾り道具や衣類が入っていたのである。お園の頭と肩とはごくはっきり見えたが、腰から下は姿がだんだん薄くなって見えなくなっている。あたかもそれが本人のはっきりしない繁栄のように、また水面における影のごとく透き通っていた。それで人々は恐れを抱き、部屋を出てしまい、下で一同集まって相談をしたところ、お園の夫の母の言うには、女というものは自分の小間物が好きなものだが、お園も自分のものに執着していた。多分それを見に戻ったのであろう。死人でそんなことをするものも随分あります。その品物がダンデラにやられずにいると。お園の着物や帯もお寺へ納めれば、多分 魂も安心するであろう。
ね、できる限り早くこのことを果たすということに極められ、翌朝引き出しを空にし、お園の飾り道具や衣装は皆寺に運ばれた。しかしお園は次の夜も帰ってきて、前の通りタンスを見ていた。それからその次の晩も、次の次の晩も、毎晩帰ってきた。ためにこの家は恐怖の家となった。お園の夫の母はそこで団寺に行き、住職に事の一期一会を話し、幽霊の件について相談を求めた。その寺は禅寺であって、住職は学識のある老人で大元和尚として知られていた人であった。和尚の言うに、
それはそのタンスの中か、またはその近くに何か女の気にかかるものがあるに相違ない。
老婦人は答えた。
それでも私どもは引き出しを空にいたしましたので、タンスにはもう何もございませんのです。
大元和尚は言った。
よろしい、では今夜私がお宅へ上がり、その部屋で晩をいたし、どうしたらいいか考えてみるでござろう。どうか拙僧が呼ばる時のほかは誰も晩をいたしておる部屋に入らぬよう命じておいていただきたい。
日没後、大元和尚はその家へ行くと、部屋は自分のために用意ができていた。和尚はお経を読みながらそこにただ一人座っていた。が、寝の刻過ぎまでは何も現れては来なかった。しかしその刻限が過ぎると、お園の姿が不意にタンスの前にいつとなく輪郭を現した。その顔は何か気になるといった様子で、両眼をじっとタンスに据えていた。和尚はかかる場合に称するように定められてある経文を口にして、さてその姿に向かってお園の戒名を呼んで話しかけた。
私はあなたのお助けをするためにここに来たものでござる。定めしそのタンスの中にはあなたの心配になるのも無理のない何かがあるのであろう。あなたのために私がそれを探し出して差し上げようか。
影は少し頭を動かして承諾したらしい様子をした。そこで和尚は立ち上がり、一番上の引き出しを開けてみた。が、それは空であった。続いて和尚は第二、第三、第四の引き出しを開けた。引き出しの後ろや下を気をつけて探した。箱の内部を気をつけて調べてみた。が、何もない。しかし、お園の姿は前と同じように気にかかると言ったようにじっと見つめていた。
どうしてもらいたいというのかしら
と和尚は考えた。が、突然こういうことに気がついた。引き出しの中を貼ってある紙の下に何か隠してあるのかもしれないと。そこで一番目の引き出しの張り紙を剥がしたが、何もない。第二、第三の引き出しの張り紙を剥がしたが、それでもまだ何もない。しかるに 一番下の引き出しの張り紙の下に何か見つかった。一通の手紙である。
あなたの心を悩ましていたものはこれかな、
と和尚は尋ねた。
女の影は和尚の方に向かった。その力のない行司は手紙の上に据えられていた。拙僧がそれを焼き捨てて死んぜようか、
と和尚は尋ねた。
お園の姿は和尚の前に頭を下げた。今朝すぐに寺で焼き捨て、私のほか誰にもそれを読ませまい、
と和尚は約束した。姿は微笑して消えてしまった。和尚がはしご段を降りてきた時、夜は明けかけており、
一家の人々は心配して下で待っていた。ご心配なさるな、もう二度と影は現れぬから、
と和尚は一同に向かっていった。果たしてお園の影はついに現れなかった。手紙は焼き捨てられた。それはお園が京都で修行していた時にもらった遠書であった。しかしその中に書いてあったことを知っている者は和尚ばかりであって、秘密は和尚と共に葬られてしまった。
葬られたる秘密、いかがでしたか。捨てずにというよりは、捨てられずにずっと隠してでも取っておきたい手紙、皆さんにはそんなお手紙ありますか。
私はですね、隠したらきっと忘れてしまうと思います。
さて、番組では皆様からのお便りお待ちしています。こちらは隠さずに放送で読ませていただこうと思います。ぜひお寄せください。和歌山放送、心のしおりの係です。次回のこの番組は3月30日火曜日午後6時30分からの放送です。忘れずに聞いてくださいね。お相手は福山秀美でした。ではまた。